ガラテヤ書、ついにですね、最後になります。最後ですね、本当についにって感じですけれども、ゆっくりとねずっと読んでいきましたが、今日は最後ね、全部を見ていきたいと思います。手紙っていうのはね、当然続いているもので、この章というのは後で付け足されたものなので、まあ、いつもこの、まあ、こうぶつ切りで当然ながら読んでいってるんですけれども、こう何度も何度もね、こうなんか続けて読んでみていただくといいんですね。で、このパウロがこの要は言いたいことがね、この5章からになってくるんですね。今まで彼らが自分のこの正しさを立て上げようとした時に、この立法によって、立法の行いによって、ということですけど、そんな首輝きを二度と負わせられないようにしなさいということがパウロが話し、そしてその自由を得るために、この救われた召されたで、立法の行いによる義ではなくて愛によって使いなさいということをパウロは話し始めました。この5章の13節から愛によって使い合っていくことの必要性を話していきました。で、これがキリスト者にとっての要、この愛、ということですけれども、この私たちが目標とすべきことはキリストを知ることであり、神との愛の関係を深めることであります。そしてパウロが互いに使い合うことによってこの律法全体が全うされるということを言ったんですね。だからこれが本質であって、これによって律法が完成されているわけなんです。で、これが一つ目なんですね。で、もう一つがね、この御霊によって歩みなさいという勧めになっていきました。で、それまで彼らはこの律法、この律法によってこの完成されるというふうに思い、律法を行っていったんですけども、律法というのは外側のこの規則であって、決して私たちを正しくすることはできない。で、なんでかって言ったら内側が変えられていないからなんですね。内側が変えられていない。で、むしろ律法を行おうとすると自分の罪深さがあらわにされていくだけなわけなんですね。だから罪に対して自分たちが死んでいて、肉に対しても死んでいて、律法に対しても死んでいて、で、その十字架を眺めることによって信仰によって働くこの、この御霊の働きですね、御霊、このことをね、このパウロは話していきました。だから、この自由を得るために召されたんですけど、それを愛を持ってその自由を用いていくということが一つで、そして二つ目が御霊によって歩むことによって心が内側から変えられて神の願われていることを行うことができるということが二つ目でした。で、その続きとして、具体的に6章で、この教会の中における、この愛によって使えるの、まあ、実践ですねが書いてあります。兄弟たちを、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいという、この故意に罪を犯し続けている話ではなくてね、この失敗してしまった、誤って罪を犯してしまった人のことを話しています。で、このような場合においてガラティアにおける教会がこの律法主義の中に入っていたがゆえにね、おそらくはこの会員の現場で捕らえられた女に対するあのパリサイ人たちが示したような、あのような態度をね、まあ、彼らも持っていたのではないかなと思うんですね。で、その時にパウロが 今話したこの御霊に導かれる原則を話してるんです。御霊の人であるあなた方はと言ってます。で、柔和な心でとあります。で、私たちは御霊の実の現れとして柔和というのを5章の23節で見たわけです。で、この罪に陥った人を柔和な心で正しなさい、このことによって、ここに書いてあるように、この 2節に書いてあるようにキリストの律法を全うすると、そしてお互いの罪を追い合うと、まあ、いうことになるわけなんです。で、私たちが、ね、この先ほども話しましたが、いかに自分が正しくなっていくかということに強調していくとですね、その正しいというのがまずもって何なのかって話になってきて、自分の正しさを積み上げていくということになっていくとですね、どうなるかというと、罪を犯した人に対してもうあとは裁くしかなくなるわけですよね。もう教会の目的はそうでない、神を愛し互いに愛し合っていくわけなんです。だから罪に陥ってしまった兄弟に対してどのように接していけばよいのかということがあります。誰かが例えば不貧困の罪を犯したとしますよね。で、実際に罪意識で悩んでいる兄弟を、もし、まあ、この正しく、回復させていくことをやっていかなければ、まあ、さらに彼を陥れることになるわけなんです。で、実際にですね、こういうことが教会で起こりました。教会って私たちの教会じゃないですけども、高校生の女の子がね、妊娠してしまった。どうでしょう、今ね、人ごと、対岸の火事じゃないけど人ごとではなくて、教会でも十分にそういうことがあり得るわけですよね。で、そこの教会は本当に非常に悩み、祈り、そして当然妊娠ですから、覆い隠すことはできません。お腹は大きくなってきますし、ということで、その女の子が、悔い改めてですね、そして、本当に、まあ、もちろん産む決意をし、で、教会もその悔い改めの心で、まあ、彼女が生きていくのを手助けしていく。しかしその罪に対しては軽々しく考えてはいけないですね。まあ、そのことをですね、もう公表しましたね。もう受け入れるためには、まあ、公表する必要があるわけですね。まあ、こういう重々しいことっていうのは起こるわけで、具体的に起こるわけで、でもこれによってキリストの律法を全うしていくんですよ。互いの重荷を追い合っていくことによって達成していくわけなんです。で、罪を犯して悔い改めないものに対して教会回帰という言葉があります。まあ、聖書の中には特に出てこないんですけども、回帰というのは戒める規則ですね。つまりもう教会に来れないように決めるということであります。マタイの18章の15節から17節に、イエス様が弟子たちに教えられたことですけれども、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたなら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れてきなさい。二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会に言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。ここの続きが、祈ったら私がいて、2人3人が祈ったら私がいてっていうところで、その祈りを聞くっていうことと、あなたが地上で縛るものは天で置いて縛られ、天で解くものは地上で天でも解かれているっていうですね、その話が出てきて、教会にそういう権威が与えられていて、その、権威を持って、 まあ、そのように対処していかなければいけないことが書いてあって、その後にペテロが7度を許せばいいんですかと、兄弟を許すために。で、イエス様が7度の70倍ってこう言ったんですね。で、ここから分かるんですけれども、その教会というのはその罪に対して対処しなければいけない、その権威が与えられ、またその責務があると同時にですね、許しに基づいたその権威なんですね。ですから今ここでイエス様が言われたことというのは、読み間違ってはいけない。一つはためらいがあるんですね、この裁くことに対して、内部を裁くことに対してためらっていますね。まずその罪を兄弟が犯しているならば、一人だけでその兄弟のところに行って責めなさいと、この罪を指摘しなさいと。そしてダメだったら今度二人三人ということを、今度事実かどうかを確認していくわけなんです。これよくしばしば教会でやってしまいます。誰かが何かしたという話を聞いたら、もうそれをそのまま信じていくですね。そのまま信じていって広げていくということをやってしまいますけれども、聖書は初めに訴えるものが正しいと見られるという箴言の言葉にあるように、訴えに対しては証人を必要とすることを、この申命記のね、2人か3人の証人というところから、この書かれているわけなんです。で、さらにそれでも聞き入れないならば、さっき言った今日の教会会議ですね、この異邦人か主税人のように、これつまりどういうことかって言ったら、あなたは、交わりの中に入れませんと、まあ、いうことになるわけなんです。でもこれもあくまでもいいですか、さっきの話に戻りますよ、立ち上がるためなんですね。その人が回復するためのものであって、追い出すものじゃないんですよ。追い出すものじゃない。とても辛い内容です。だからここで互いの重荷を追い合って、かですね。重いですね。でもこのことを私たちはしていくことによってキリストの律法を、この全うすることができると。で、この一節に戻りますと。自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいという言葉があります。で、これとっても大事ですね。他の人の罪を見るときにですね、まあ、裁く態度を持っていく、となるとですね、自分の方の問題を、まあ、忘れていく、目が見えなくなっていきます。自分も同じように罪を十分に犯し得るものだという恐れを抱きつつ、そのことをやっていかなければいけない。だから2つの役目がある。この柔和な心で正していくということが1つ。そして自分自身が誘惑に陥らないように恐れおののくというか、健全な恐れを持つと。この2つがあるわけなんです。で、人に指を指している時っていうのは、自分自身がその罪に近づいていることの始まりだと言ってもいいかもしれません。イエス様が言われました。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には傷がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんかと、このようにイエス様はおっしゃっています。で、あとこの互いに重荷を追い合いなさいっていう、やっぱり互いにという言葉がとても大事ですね。クリスチャンがなんか一人一人一匹狼のように生きていることではありませんですね。重荷を追い合う仲なんだということです。ですか？これよくあるんですね。僕は祈りのね、リクエストを出すとき、お願いするときに言うじゃないですか。弱さとか自分の 祈りの課題とかをこう他のあのなんか自分がこれ自分はちゃんとできてないんじゃないかって教会に来てね、こうきちんとしていかなきゃいけないとかね、そういうプレッシャーを自分にかけてね、でそれでこのやってってるんだけれども、いや実は例えば自分が自分の弱さを正直にね話してったら、他の人もそういうところを通ってることが分かるし、あの他の人の益にもなるしですね、でむしろ家族なんだから、ね、そういうことを相談してそして祈ってもらうっていうのが大事なんですね。でこれ互いにっていう言葉がすごく大事で、でこういう話を聞くとね、この逆もあるんですよ。逆のこと、なんか相談、悩み相談室みたいにしたんですね、教会を。つまり自分の悩みを聞いてもらうことだけしか考えてない一方的なものですね。自分の悩みの相談ことだけしか考えていない。だから自分がその他の人の悩みを聞き祈るっていうか、まあ悩みまでいかなくてもね、この互いになんですね。互いに、で、このようにして罪の負債について取り組むということがパウロがまず話したことです。で次に奉仕の働きにおける、まあ、務めというか重荷について話を移していきます。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。この良い行いをしていくというか、この愛の行いを愛によって仕えていくっていう中で、この自分の働きというのは当然あるわけで、何か自分に良いものがあるといううぬぼれた思いが、まあ、出てきてしまいます。ガラテヤの教会は行いが、まあ、一つの基準になってましたから、これだけのことをやったやらないという、それが自分たちの正しさの物差しになってますので、こういう高ぶりがを抱く、まあ、誘惑があるわけなんですよね。自分が何かできると立派だと思ったら、もうその知るべきことも知っていないわけなんです。けれどもよく自分の行いを調べていくと、他の人に誇れるような代物ではないことがよくわかります。ここに書いてあるように、なんかいろんな失敗をしてるとか、なんか引き出しを出したらね、なんかいいものを見つかったんだけど、なんかその10倍以上ゴミがなんか中に入ってたとかね、まあ、そういうなんか立派だと思っていたことが到底、まあ、自分他の人には誇ることができないという、この控えめさというか慎み深さが必要ですね。そして人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。でここの重荷とさっきの2節の重荷っていうのは違うギリシャ語が使われているそうです。2節の重荷っていうのはいわゆる人生の重荷とかね、そういうちょっと否定的な意味での重荷ですけれども、五節の重荷というのは自分に与えられた務めなんですね、任務。
はい、ありがとうございます。
で、それぞれ負うべき重荷がある、務めがあるわけなんですね。聖霊の賜物、御霊の賜物について、いろんな形でなんていうのかな、バランスを崩して話される傾向があります。何かというと、まあ、カリスマっていうか、そういう精霊の働きのそういうのを強調する人たちは予言の賜物であるとか癒しの賜物であるとかですね、その予言癒しっていうのがすごくこう強調されていく。で今のなんか僕も、まあ、質問を受けたんですけど、この使徒職とか、なんか予言とか語役っていうんですか、語訳とか、なんかその回復についてどう思いますかとか聞かれたことがあったんですね。それについて私は、いやそんな使徒の回復っていうよりイエス様の回復じゃないですかって言ったら、なんか変な笑ってましたけれども、その賜物をね、 こう持ち上げていく必要はないんですね。で、片やですね、今度はこの賜物という話をするときに、何かこう、こうアンケート取ったみたいな感じで、あなたはこういうことができますか、ああいうことこういうなんですかというか、性格診断みたいなことをやってって、あなたにはこういう賜物があるのよ、ああいう賜物があるのよっていうね、まあ、そういうね、話も出てきます。でどちらも間違ってます。でここを見ると分かるように、賜物というのは非常に地味です。地味です。賜物が使われてるっていうことが、その中心になったら賜物の意味がないんですね。キリストを崇める、で愛によって使えていくツールですから、神から与えられた能力ですから、意味がないんです。だから賛美についても、こう面説教だとか、そういう教えれたものとかですね、それもそうだし、そうではなくて勤勉さであるとか忠実さ、こういうものが、このもっと大事なんですね。この聖書を読むと、で愛によってもって互いに使い合っていくということがいつも中心となっていかなければ、まあ、いけないわけですね。でこんなことを話した後に、この具体的にこの信仰を持っている人たちに対して、教会の中で、まあ、重荷を追いやっていくという、重荷を追いやっていくっていうか、そうだね、愛によって仕えていくっていうね、原則を、また違うところで話していきます。もっと物質面で話していきます。御言葉を教えられる人は、教える人と全ての良いものを分け合いなさい。これはパウロが他の箇所、手紙でも多く話しているように、御言葉を教えている長老的な人たちに対して物質的に支援しなさいということです。ですね。コリントの教会において、この話しましたし、パウロはあとはテトスかな、テモテかな、の中でも話してるし、でこれ何かって、いろんな、この理由がありますね。でも一番大きな理由はあれですよ、使徒の働きの6章の4節で、使徒たちが、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします、なんですね。やもめのこの配給についての、この問題が出てきたときに、不満があったときに、人たちは7人の執事を任命して今の言葉を言ったわけなんです。でその教えてる人を支えることによってですね、今度は自分自身も益を得るわけですから、これは神様のお盾になった原則なわけですね。であと、御言葉を教えてる人というここでのね、中にね、少しだけね、あれがありますよ。この世においては弱い立場に置かれていて、やっぱりこの貧しくされていく、貧しいって言ったら変だけども、そういう人なんだから尊びなさいというのもニュアンス的にあります。まあ、他のね、ピリピ人への手紙とか、他の手紙を読むと、あとは旧約聖書でもやっぱりレビ人に対するこの10分の1の献金であるとか、他のところ読んでもですね、やっぱりその弱い、教えをしているので、その分だけ、まあ、そのお金というものがないという、まあ、そういうハンディを持っている人たちに対して、この話しています。でそれに対して、偽教師は金銭を愛しますね。金銭を愛します。人気があるから、だからキリストの福音を伝えていくにおいて、まあ、良いものを分け合っていく必要があります。 で7節です。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。で、今の原則を種をまくということによって説明していってます。種をまけば必ず実を結び刈り取りがあるですね。で、霊的にも同じ原則が働いています。だ、先ほどの、御言葉を教えられた教える人と全ての良いものを分け合いなさいという、この御言葉を聞くという霊的な事柄に関わっていけば永遠の命を刈り取っていくと、御霊によって。だから、つまり霊的に養われていくよと。だからさっき言ったように、この分け合っていくっていうことは受け取ることなんですね。分け合っていくというのは受け取る。でもこれよくこれもね、歪曲して使われるんですよね。皆さん1万円を捧げましょうって、そしたら30倍60倍100倍になるから100万円返ってきますよとかって言って、いわゆるご利益のようにね、これをしたらこうなるよっていうね、そういうご利益のように教えることも多々ありますが、それは大きな間違いです、当然。そうではなくて、神様の恵みの中にいるという時には神が私たちにキリストご自身をお与えになった捧げてくださったというこの愛の中に生きているのですから、自分も捧げることによってそういう豊かな命の中に、豊かさの中に預かっていくことになるんだよと、いうことがここで言えるわけなんですね。でも本当にこれは他のことにも適用できて、何かって言ったら、それ別に今のこの教える人にね、この良いものを分け合いなさいっていうことだけじゃなくて、御霊のに関する事柄に時間を費やしていれば、エネルギーを費やしていれば、それだけ育っていきますよね。実を結ぶことができるし、で、肉にそれをずっと巻いてたら、そういうふうになっていくと。で、しばしばこの肉はね、このある程度養わなければダメなんだと、ね、これ我慢できないんだから、これやっとかなければダメなんだ、そういう言い訳をしてしまうんですけれども、そんなことないですね。例えば風邪ひいた時にね、なんだろう、風がいいかな、何がいいかな、菌がある時に何一番すればいいかって言ったら、餌あげないってことでしょ。餌っていうか、その元になるものをそこから取り除けばいいんですね。で、うちの、家のベランダ、ついに私の奥さんが、もうちょっと育てるのをやめると。で、虫が来るんですね。で、虫が来て、そこにその土があるということをもう虫が覚えちゃってるんでしょうね。もうその育ててなくてもやっぱ来てしまう。で、1年間ね、もうやめて、そしたらここ虫はもうね、こう忘れてくれるんじゃないかと期待して、1年間やらないっていうかさ、そういうふうに元になるものを取らなければダメだから、殺していかなきゃいけないですね。肉の欲っていうのはね、殺していく必要がある。それに餌与えちゃいけない。だ、肉に刈り取るものは肉から滅びを刈り取ってしまうと。で、逆に御霊のためにまったら御霊から永遠の命を刈り取るよと、いうことで、あります。で、次に、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。で、この善を行う、ね、この御霊のために撒く、愛によって仕えていく、これね、結果がすぐに見えないんですよね。時間がかかります。だから忍耐が必要です。善を行うのに相手はならない、失望せずに行い続けていなさいと言って必ず実を結ぶということを信じてやっていくわけですね。 農業僕やったことないんですけども、やっぱり実際にやったらもうがっかりすることたくさんあるわけですよ、ね、せっかく育てたのに雨が降らなかったとか、今度逆に台風が来たとか、でもやり続けるですね。そしたら必ず時期が来て刈り取ることになるよということです。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうということで、今度はパウロはもっと一般的に話していますね。機会のあるたびに全ての人に対して善を行っていきましょうということですけれども、特にって言ってますね。信仰の家族の人たちにと、先ほどの互いに使いなさいと、愛を持って使いなさいの続きになるんですね。でこれとっても大事ですね。信仰の家族の人に善を行うということを優先していくと、教会がね、この善を行うといっても、例えば東京にいるホームレスの人たちに、じゃあ私たちの教会が何か貢献しましょうかと、どうでしょうか。ね、もう本当に具体的にどうですか。ホームレス伝道ってやっていいかもしれないけどね、まあ、そういうんだったらいいでしょう。でも福祉があるじゃないですかですね。で、そうじゃなくて、まずは信仰の家族に与えましょうという原則があるわけです。津波の被害に遭った東北の教会でも、まあ、このことがよく話されていました。とてもやっぱり彼らは大きな試練を受けたんですね。で、何かって言ったら、たくさんの援助物資が来るときに、それをもっと大変な人たちに、この、まあ、普通のそこにいるもう大変な人たちに分け合っていくべきっていうふうに普通は思うんですね。けれども、ある教会では決めました。まずは私たちがいただきましょうと。なんでかって言ったら、これね、一見さばいちゃうんですよ、私たちね。そういう一見なんかそれはひどいじゃないかっていうふうになるんですけども、彼らもその津波の実際にもっとひどい人たちたくさんいるんですけれども、やっぱ被害を受けながら助けるっていうのはね、本当に大変なんです。で、そこで本当に折れてしまう心が、そうではなくて、神様の原則というのは、まずは信仰の家族の人たちに善を行って、それで初めて、外の人たちに証を立てて、まあ、行くことができるわけなんですね。で、私も、個人的にアメリカでね、いた時に、まあ、妻が手術を受けなければいけなかったんですけども、まあ、メイと呼ばれている人が教会の中にいたんですね。で、それを聞いて審査、そこの彼の病院に行ったら、ありましたね、ここの言葉たちだ、この御言葉がね、置いてありました。私は機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いなさいですね。嬉しかったですね。で、ここで愛によって互いに使えることの勧めを終えてですね、最後の最後の言葉になっていきます。で、読者にこれまでの、この大きな論争、割礼派と言われている人たちとの論争について、はっきりと書いていきます。11節、ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いていますと。で、なんかパウロのこの手紙を読んでるとね、このパウロがね、こうやって書いてるようにね、こう思ってしまうんですけど、こういうところを出てくると、初めて、あ、口述筆記だったんだなということに気づくわけですね。彼は話していたのを誰かが書いていたんです。ただ偽物も、この、出回っていくわけですよ。パウロの名前によってって言ってですね、他の人とかの名前もそうですけども、そこで自分の手でこうやって書くと。で、こんなに大きな字でって言ってんですね。で、ここがこれはね、確かではないんですけども、パウロが 目が悪かったからだろうというね、そういう推測ができるんですよ。なんでかというと4章の15節に、もしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったでありませんかと、この書いてありまして、自分の目をえぐり出すっていうことがなんで愛の表れになるのっていうことを考えたら分かりますよね。当然目が悪いっていうことです。ですからここでも大きな字を書いたということは目が悪かったんじゃないかなということなんですね。でこうやって書いて、で次に、あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。ここ結局はここなんだよって思います。結局ここなんだよ。いろんなね、異端論争っていうか、今まで議論してきたんですけど、偽教師たちがなんでこんなことをやってるのかね、なんでこんな議論がね、うわーっと行われて、でもそんな難しい話じゃないんだよと。根っこにあるのは何かってことを今ここでやってるんです。これ動機ね。それが外見を良くしたいからだということです。そして迫害をキリストの十字架のために受けたくないからなんです。でこれがキリスト者にとって最も気をつけなければいけない問題であります。キリストの十字架を信じることによって自由なものとなりました。罪から自由にされたわけです。でも世界は、この世はそのように動いていません。この世は自分の何かを達成するために求めよう、いろんなものを求めています。さまざまな旧宗教があり、ね、自分の行いによって何とか神に達成しようとする制度を作っているわけです。ですからそういう世界においては外見っていうのは大事なんですね。その人の評価ですね。そして、何か形あるもので、これを求めるわけです。でこれが教会の中に入っているわけなんです。教会がキリストの十字架を誇っているのではなくて、何かここだと迫害っていうところまでいかなくても、無視されるとか、人に認められてないとかもらえてないとか、そうなるわけです。で、当時はこのユダヤ人の中でキリストを信じる信仰が広がっていった、当然わけですから、そういうイスラエルのメシアですからね、キリストですから、その中でこの割礼を受けるとかそういうことはもうとてつもないプレッシャーになり、割礼を受けなくて義と認められるなんていうことはまあ考えられなかったことなんです。でももし割礼を受けて義と認められるのであれば、イエス様は十字架につけられなかったっていう、とってもシビアなことだったんですね。えぐり出すことでした。罪をえぐり出す、なんでか、そんな生やすしいものじゃないよ、人間の罪は、ともっともっと根本的なところで深いところなんだよと、人をつまずかせるものなんですね。なのでそれを避けたいと思って、そして割礼をなんだかなんだか、だからいろんなことを話すんですよ。でも結局ここなんですよね。外見を良くしたい。で、私たち教会が塩気をなくしたならば、塩気っていうのは今言ったこの十字架、キリストの十字架じゃないもので、なんか体裁を整えていこうとすると、まあ、迫害から免れるかもしれないですけども、役に立たないと、イエス様が言われた通り、 実を結ばないわけなんですね。でパウロは一歩たりとも譲らなかったと、まあ、あの前のところで言ってましたけれども、これがガラテヤの中で起こった、譲っちゃったんですね。譲った教えだったんですよ。割礼を受けることによって完全になれるんだよというふうに言って、あの譲ってしまった。でなぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が立法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのはあなた方の肉を誇りたいためなのです。大事ですね。まずね、割礼を受けた人たちはね、自分自身が割礼を守ってないんですよ。立法主義というのは何かをこのやることを誇っていくとなると、それはむしろその人自身が立法を行ってません、大事にしてません。どこか一つの部分をこの強調してこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないと言ってるところで、もっと大事な部分、本質的なところを見失っていくわけなんです。そして彼らの動機は、その受けさせるっていうね、動機はだから純粋な動機ではなくて、ユダヤ人の前で誇って見せたかったんですよ。あなた方の肉を誇らせたい、あなた方の肉を誇りたい。キリストを知らないユダヤ人不信者に認めてもらうために、これだけ、ただそれだけのために割礼を受けさせていったわけなんですね。やっぱりこの肉を誇るという、それが動機だったんです。で14節です。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。ものすごい大事ですね、これはね。十字架以外に誇りとするものが決してあってはならないと。で私たちはこれをいつも賛美しています。イエス様の十字架以外に誇りとすることがないですね。でもこれがどうしても肉を誇る、他のことを誇ってしまう、もうこれからそういう誘惑からね、離れるべきですね。そういう誘惑からに、あのこの屈しないようにしていかなければいけない。でここでパウロが鮮烈なこの世との分離を話しています。清め分かたれたんだよと、私たちは十字架によってと。何かというと、またこの十字架によって世界は私に対して十字架につけられたというのは、これって何かというと、義人なし、一人なりなしと、もうあなたは罪人なんだよと、ね、あなたは罪人なんだよ。でこれをもう嫌になるほど教えていくわけですね。だから世界が十字架につけられたと、世界が、だつまり全てのものが神の前で有罪にされてるんですね。罪、あの、神の裁きに服しなければいけないということを十字架のメッセージは教えているわけなんですよ。で聞きたくないでしょ。で今度は逆もしなりで、私も十字架に対して、世界に対して十字架につけられたと、今度は自分が十字架につけられた、つまりこのメッセージを語ると人々は聞きたくない、耳を塞ぐ、そして叫ぶ、あらゆる手を使って自分の考えを受け入れてもらおうとするわけなんですですね。でこれが起こる。でパウロはそれ妥協しなかったから、もろに迫害を受けましたけれども、非常に厄介なのがこのガラテヤにあった偽教師で、そういう福音をに混ぜ物をしたというか、内容を変えてしまったので、でそれでもう厄介というか大変だったんですね。でも十字架を述べ伝えれば、世界からも自分が十字架につけられる、つまり迫害を受けるということであるわけなんです。 15節、割礼を受けているか受けてないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。そうですね、御霊によって新しく生まれることだよと。誰でもキリストにあるものは新しく作られました。古いものは過ぎ去りました。見よ、全てが新しいのです。ですね、このガラテヤ書の3章4章で論じていた信仰によるアブラハムの子孫で、新しく生まれるということが大事なのであって、割礼という外の傷は大事ではないんですね。受けてるか受けてないかっていうのは、受けてもいいし受けなくてもいいしという類のものであって、割礼そのものが間違ってないんですね。パウロが手元に割礼を受けさせましたよね。それはユダヤ人の手前と書いてあります。で、なんかそうするとガラティア書に書いてあることと正反対のことやってるじゃないかっていう、そうじゃなくて、宣教、ユダヤ人の宣教のことを考えて、不必要なところで、このつまずきが起こらないようにね、それをあえてやったのであって、動機が違うんですね。動機が愛によって、ね、その宣教のゆえにやったのであって、こっちの、ガラティア書の方は、これを、自分たちの外見を良くするために、肉を誇らせるためにですね、で立法によって義を立てるためにね、それで行ったわけなんです。でこれは大事なことじゃないんだよと、これを大事にしてるっていうのが問題なんだよと。大事なのは新しい創造の方なんだよ。だから私たちも数え出したらキリがないですけども、そのこれが大事か大事じゃないかっていうことを本質にしていく、まあ、議論があるじゃないですか。ですね、例えば、まあ、ちょっとさっきも見てきたんですけども、女性を、教える、ね、立場にね、つけることを、まあ、教えてる人に対してね、これはもう異端であるって書いてあったんですね。おお、そこまで言うかっていう感じでしたけれども、私の聖書理解では、女性が牧師になることはあってはならないと思いますけれども、その他の教える立場っていうのは、賜物としてね、与えられる場合もあるし、予言、女の人が予言しているところもあるし、で女の人が女の人を教えるのは全然問題ないし、ただその全体の監督者として教える立場の中で女性が、まあそういうね立場あるわけですよ。でもこれね、本質じゃないんですよ。本質じゃ、教団の中で女性の方で牧師の人はいますよ、ね、であなたは間違ってます、ね、いたんですとかもね、さっき僕がこのさっき見たみたいに、そのうおー、ここまで言うかと思いましたけれども、異端という言葉をそんな軽々しく使っちゃダメですよね。何が異端なんですか。ここに書いてあることですよ。新しい創造に関することでしょう。つまり十字架につけられたイエス様でしょう。これに対して妥協しているのであったら異端ですよ。その本質の教えですね、根本的な真理ですねにおいては一致がなければいけないですけれども、他の二義的なことについてはもちろん考えを持つなということでなくて、むしろしっかり考えるべきだし、どういうことを聖書が言っているのかを追求すべきですけれども、でも大事なことではないよねっていうことですね。で次、どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。で、ここのね、新改訳の訳がちょっと語弊があるんですね。この基準に従って進む人々って言ってるので、この神のイスラエルっていうのが教会であると、イスラエルは教会だっていうふうに言う時に、まあ、使われる、まあ、言葉、この箇所なんですけれども、そういうことではなくて、ここでは神のイスラエル、つまり本当の意味で十字架につけられた、キリストを信じるイスラエル人こそが神のイスラエルだよっていうことなんです、ね、この、まあ、でも異邦人も当然ね、この平安と憐れみがあるようにっていう のは当てはまるんですけども、ここでは本当にこのね、十字架につけられたキリスト、この方を信じるイスラエル人たちの上にっていうことです。平安と憐れみがそういう人たちにあります。割礼ではなくて十字架の方に平安と憐れみがあります。でこれからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。かっこいいね。割礼に話をずっとしてるでしょ。でね、あのパウロの気持ちがなんかこう伝わってきません？もう厄介だな、もう煩わしいなって、一層のことね、もう彼らね、その割礼の割礼って言ってるやつはね、もう男性のね、この性器のね、この一部切り取ってしまえとかってね、今の役はね、実はね、5章の12節でフグにしてしまった方がいいっていうのはね、実はそういう意味なんですよ。かなりちょっと直接的な言葉を使って、非常に彼は厄介だったんですね。煩わせないでください。でも本当の煩わす、本当の意味での勲章って何かって言ったら、この焼き印っていうのは何かって言ったら、彼が迫害を受けて鞭を打たれたとかね、そっちの方ですよ。あとはこの奴隷がこの焼き印を帯びるとかね、そのイエス・キリストのしもべって意味もあったでしょうし、そして迫害の受けた肉体の傷の跡ですよ。これをね、なんていうのかな、知りたいですね。何かっていうと、教会の中で、この5章からの続きだけども、噛み合ったり、挑み合ったりとか、肉の、この、誇るようなことで、本質的でないところで、こう、ギャーつく、ギャーつくやって、いろんな、その、教会の福音、福音があるからこそ、私たちは生きていて、平安と憐れみがあって、この中で、生かされている。で、勲章は何かって言ったら、迫害なんですよ。こっちに注目していく。だから、外に注目していくっていうか、教会が教会である本当の犠牲を払っていきましょうよとね、いうことなんです。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちを、あなた方の霊と共にありますように。アーメン。素晴らしいですね。まず恵みがって言ってます。イエスキリストの恵みが、結局恵みから始まって恵みに終わるんですけれども、で兄弟たちよってね、何度もパウロは言ってます。で、恵みから落ちてしまったとまでパウロは言っていたところからですね、またもう最初の方はもうなんか挨拶も何もへったくれもない形で、このガラテヤ書っていうのが始まって、ガラテヤ人の手紙っていうのが始まったわけでですね、もう本当に異端との戦いですから、もうすごく深刻になってましたから、彼はそういうふうな感じですけれども、しかし彼らが迷ったっていうことだけで、なんすかね、もう終わりだっていうことではなかったんですね。それで途中から兄弟たちを、兄弟たちを、兄弟たちをと言って、もうとにかくその偽教師たちが追い出されることを願っているわけなんです。で、最後にこの兄弟たちを、恵みがあなた方の霊と共にありますようにということであります。すごく基本的というか、基本的なんだけど、なんて言ったらいいかな、そうですね、定期検診みたいなもんですかね。行きたくねえなっていうね。いや、でも基礎的なことでちゃんと点検をして、そしていつも健康な状態でいられる、自分の心臓がちゃんと動いているのか、自分の肝臓がちゃんと動いているのか、腎臓がちゃんと動いているのか、キリストの体の本当に健康にする一番大事な部分をこのパウロは取り扱ったわけなんですよね。だから時にね、いやいや、もうなんかもっと楽しいことやりたいから、もう定期検診嫌だなとかね、いう気持ちになるかもしれませんけども、もう分かりますよね、生活習慣とか何だかっていうことで、もう大変なことになっちゃうと。しかしこのガラテヤ書というのは、このローマ書がね、その何ていうのかな、体の構造を教えてくれてるっていう感じですよね、ローマ書っていうのは。でもこのガラテヤ書はもっとこの定期検診を、この手術をですね、 させている手紙でありました。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に全部を読み終えることができて感謝いたします。これからのディスカッションもどうぞあなたが祝福してくださって、そして私たちが具体的に本当にこの書かれている御言葉を実践していくことができますように、どうぞ導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。